ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和元年9月19日都内で開催されたラグビーワールドカップ2019日本大会ウェルカムパーティーに出席した安倍総理は挨拶で次のように述べました。
秋篠宮皇嗣同妃両殿下、彬子上殿下のご臨席を仰ぎ、ラグビーワールドカップ2019日本大会のため世界各国からお集まりの皆様を歓迎するこの会の開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。10年前ラグビーワールドカップの日本開催が決定して以降、オールジャパンで準備を進めてまいりました。そしていよいよ明日、世界約40億人もの人々が観戦すると言われている世界最大のラグビーの祭典が開幕します。品位、情熱、結束、と規律、そして尊重、ラグビー憲章には全てのラガーマンに求められる基本原則として5つの言葉が掲げられており、本大会でもこれらを体現する素晴らしいプレーの数々が生み出されることと思います。日本から世界中の人々の記憶に残るプレーを届け、ラグビーワールドカップの歴史に新たな1ページを刻めるよう、日本国民が一丸となり参加チームを全力で支え、最高のおもてなしで皆様をお迎えしたいと思います。本大会では未曾有の大災害から着実に復興しつつある釜石や熊本でも試合が行われます。超一流の選手たちが全力でぶつかり合う姿を目の当たりにできる感動は、被災地の子どもたちの大きな成長につながり、さらなる復興に向けた原動力になるもと確信をしております。私も明日の開幕戦観戦に行こうと思っております。今日は世界中の皆様がここにお集まりでございますから、どちらのチームを応援するという、露骨なことは申し上げませんが、いい試合にしたいと思いますし、せっかく日本が開催地でございますから、なんとか予選突破してもらいたいと、こう願っているところで、ございます。森、ラグビー協会の森会長とちょっと今 ややこしいんですが、森元総理、まさにこの日本でラグビーのワールドカップを開催する、本当に努力を重ねてこられました。明日は幸せな気持ちでというお話でございましたが、もうすでに幸せな気持ちになっているような感じでございますが、明日から始まるこのラグビーワールドカップ、日本中がまさに多くの選手の勇気や情熱や努力で感動することと思います。ぜひ大きな勇気を日本の子どもたちに与えていただきたいと考えております。改めてこの大会、日本招致に当たりましてご尽力をいただきました多くの皆様に感謝を申し上げたいと思います。そしてラグビーを通じて日本と世界中の皆様が強い絆で結ばれますことを記念いたしまして、私のご挨拶とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、皆さんにとって懐かしい日本の唱歌をお聞きいただく ふるさとの唱歌コーナーです。今週は夢路よりをお届けします。いかがでしたでしょうか。懐かしいふるさとの唱歌コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1993年のヒット曲、藤井フミヤでトゥルーラブをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。藤井フミヤでトゥルーラブをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は9月16日都内で行われた全拉致被害者の即時一括帰国を実現せよ国民大集会に出席した拉致被害者の田口八重子さんのお兄さん、飯塚繁雄家族会代表の挨拶をお届けします。それではお聞きください。
皆様こんにちは。
こんにちは。
連休の最中ですけれども、このようにたくさんおいでいただきまして大変ありがとうございます。考えてみますれば、いまだこの問題は解決していません。私たちが家族会を立ち上げたのが、1997年ですよね。 3月25日、それからもう22年、それから本格的に救出活動を皆さんと共に始めたのが、17年前ですか、そのように時間が経ってしまってます。でこの間ですね、非常に私としてもありがたいのは、皆様方がもう雨の日も風の日も暑い日も寒い日も、この拉致問題の解決のために、被害者の救出のために、あらゆる場面で活躍活動をなさっています。そういう姿を見るにつけ、これは早く解決させなきゃいけない問題だなというものをひしひしと感じます。そしてまたこの間、長い間待ってる人もたくさんいるわけですね。まあ私もそうですけれども、そういう状況の中、やはり今現在ここで必要なのは、こういった皆様の態度って言いますか、行動って言いますか、なんとかこの問題を解決させようという意気込み、これがですね、ひしひしと感じられます。非常にありがたいことでございます。今これがなかったらですね、この問題は後ずさりしてしまう恐れもあります。せっかくここまで皆さんと共に盛り上げてまいりました、政府もそれから各議会といいますか、自治体の方々も含めてですね、それからもっともっと大変なのは、救う会全国組織の方々を含めて、なんとか今年中にはという意気込みで、お願いはしてきました。で、そういう中で私としては、総理に対して焦らずにっていう言葉を使わせてもらいました。これは焦らないということは、何もしなくてもいいということではなくてですね、変に方向を間違えたりして、しまうことのないように、私たちの願いはあくまでも、拉致被害者の家族の奪還であります。日本に帰国させることであります。この目標をはっきりと捉まえた上で、どなたも、それに向かって一心に活動なさっていると思います。ですので私としては、焦らずに急いでという言葉ありますかね、着実にですね、この問題を先ほど言いましたように、帰国に結びつくためにどうなるのかと、あるいはどうするのかということを常に、考えながら行動してもらいたいし、そしてまた最近我が国を取り巻く、あるいはこの拉致問題を取り巻く状況につきましては、非常に日米の話し合い、それから日朝もあります。失礼しました、米朝もあります。そういう中で今は話題になっているのは核ミサイルの問題、これをなんとか廃絶しようという話、これは当然我が日本としても、我々としても脅威でございますけれども、もっともっとも身近に脅威に持っているのは、拉致被害者が今あのかの国で相当な苦しみに遭っていると、自分たちの意見もろくに、言えず、あるいは他からも聞けず、体力も衰え、いつかいつかと待っている、この姿をですね、我々は忘れてはならない。当然待っている私たちとしても大変な思いですけれども、一番苦しんでいるのはかの国にいる被害者の人たちですね。だからそのことを思えば、この問題は何としても解決させなきゃいけないという、この重要な課題として位置づけられております。政府もそういうつもりでですね、いろんな取り組みをなさっております。具体的な措置もしております。ですので、私としても感じとしては、そろそろ日朝が始まるかなと。でその始まるにつけてですね、やっぱり日本としては有利な立場で、有利な背景を持って日朝会談が進められてほしいなと思います。単にごまかしやお金で解決するというだけではなくて、やはり、きちっとした制裁を、圧力を課しながら、これをベースにして、 日朝会談が進められ、我々の望むいい方向に進めるようにお願いしたいと思いますし、まあたまたま午前中ちょっと総理とお話もしましたけれども、総理もそのつもりだと、まあ、いうことですので、私たちは皆さんと共に、この問題の成り行きをですね注視していきたいなと思います。私たちとしては、こうしろああしろそういう話はとてもできませんけれども、やはり政府を信じて、安倍総理を信じ、それから皆様方の応援もいただき、全員一致ですね、いわゆるよく言われるオールジャパンで、各総額も決まったようですし、その他の団体もかなりいろんな形で関与していただいています。オールジャパンでこの問題をなんとか近々解決しようという意気込みをぜひ持っていただいて、これからも引き続き皆さんのご協力をよろしくお願いします。どうもありがとうございました。
今週は9月16日都内で行われた全拉致被害者の即時一括帰国を実現せよ国民大集会に出席した拉致被害者ご家族の飯塚繁雄家族会代表の挨拶をお届けしました。ご家族の皆様は皆さんの一日も早い帰国の実現を願っています。日本政府からご家族の声をお届けします。拉致被害者松木薫さんへご家族からのメッセージです。松木薫さんの弟さん松本信弘さんからのメッセージです。このメッセージは2019年5月に東京で開催された国民大集会において収録したものです。
心の中に決めていることが一つあります。罪を憎んで人を憎まずという言葉が適切かどうかは分からないんですが、この拉致をした北朝鮮という国というよりも、その国を統括しているトップは、この拉致についてやはり責任を、後々負うべきだと、負いたくなければ、素直に、被害者を帰国させようと、そういう考えです。しかしこうやって、今動く気配があるのかなないのかなっていう感じですけれども、うまく物事が進まなくなると人間というものは、坊主憎けりゃ今朝までもじゃないですが、その犯罪をした国の人間、全て悪いように、捉えます。そういう人間もいる一方、日本で、まあ、普通に暮らしている人間、そういう人たちに対して、私らは拉致問題をやってるからどうのこうのっていうつもりは一切ありません。ただ、人間煮詰まると、そういうことを言う人が、出てきます。そのことだけは、申し上げたいと思います。
日本政府からご家族の声をお届けします。拉致被害者松木薫さんへご家族からのメッセージです。松木薫さんのお姉さん斉藤文夫さんからのメッセージです。このメッセージは2019年5月に東京で開催された国民大集会において収録したものです。
熊本から参りました松木薫の姉の斉藤文夫です。いつも皆様方にはお力を貸していただき元気をもらっております。私もまあ、少しの体ちょっと悪いところもありますけれども、皆様方と一緒になって戦って家族を取り戻したいという気持ちはもう毎日毎日あります。今日も熊本を出てくるときにですね、母に もうちょっとだからもうちょっとだからねって言ってくるよと言って、熊本からこっちの方に出てきました。また総理とお会いした時にはそういう言葉を言いながら、早く、皆さんとお会いしたいです、家族と会いたいです、助けてくださいということ、もうただただ私はもう元気な姿で帰ってきてくれることを毎日毎日に望んで待っているしかありませんので、それを本当に元気でいるんだと信じて待っております。どうか一日も早くみんなが帰ってこれて再会できて、ここの場に皆さんの場と一緒に祝いたいなっていう気持ちがいつもありますので、それまでまだまだ頑張らなきゃいけないと思っておりますから、どうぞ皆様と一緒に私たちも帰りを待ってていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。